ただいまより2020年7月5日第一主日礼拝を始めます。4番。罪人の道に立たず、かかる人は主の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに上敷きの葉もまた下まざるごとく、悪しき人は叱らず、されば悪しき者は裁きに耐えず、そは主が正しき者の道を知りともう。聖書を拝読いたします。新約聖書ヤコブの手紙5章12節です。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさい。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。6月に入ってからこの礼拝堂に全てが集まって礼拝を捧げることができ、1ヶ月が無事に経ちました。牧師をはじめ礼拝者の一人一人を守りくださいましたことを、こうして感謝いたします。どうか礼拝者の一人一人をお守りください。いろいろな制約がありながらも、こうして 御言葉が与えられ、四旬公に守られ育てられますことを感謝いたします。まだまだ新型コロナウイルス感染の猛威は収まらず、国内においても世界の各国においても犠牲者の数は減ることがなく、私どもの恐れは消えません。さらに先週から九州地方で豪雨が襲い、その不安も増すばかりです。どうかこの続く試練の困難の中において私たちをお守りください。被害に遭われた人たちをどうかあなたが守り、病にある人を癒してください。そして大戦に立って防御のために働いておられる方々をどうかあなたがお守りください。ヤコブ書を学びながら、自分の欲望に惹かれ誘惑に陥ることがありませんように、この試練の中であなたが私どもに示される御言葉に耳を傾け、固く信仰に立つことができますように。今日石橋先生を通じてヤコブ書を学ぼうとしております。その御言葉をあなたが聖霊によって満たし、また聞く私ども一人一人の魂の底にその御言葉を納めさせてください。教会につながるお一人お一人の方に、また幼稚園に集ってくる幼子たちの上に、そしてそのご家族、また教会学校に集ってくる子どもたち、若者たちに祝福を与えください。そこに奉仕するものを先生方をお守り、支え、力を与えください。世界中の国々の兄弟姉妹が祈りを一つにして、この試練の中を強く生き抜くことができますように、愛と平和がこの地上に満ち溢れますようにとお祈りいたします。尽きません感謝と祈り、尊き主イエスクリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌85番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、しかりはしかり、いなはいな、石橋牧師です。
聖書研究の資料を玄関に忘れてきたもんですから、清水新学生が取りに行ってくれまして、今配っています。彼は今日の被害者です。新型コロナウイルス感染の試練の中でヤコブ書を学んでまいりました。今日含めてあと3回、ヤコブ書を学んで、終わりとなります。ヤコブ書を学びながら、そこで示された言葉は生きるということ、これが強く示されたところであります。御言葉の核心に導かれて、御言葉に生きる、御言葉を行うということを繰り返し学んできたわけです。御言葉を生き行うことによって試練の中で私たちに大きな力が与えられたり、生き方が変えられたり、慰めが与えられたり、希望が与えられたりしてきたわけであります。今日の説教題は、しかりはしかり、いなはいなとしたわけでありますが、1ヶ月ほど前に棚橋牧師に1ヶ月分の聖書の箇所と説教題を渡してあります。ただ勉強している中で、また説教の準備をしている中で、主題が変わるということもご理解いただきたいと思います。今日の説教題は、叱りの世界に生きる、叱りの世界に生きる、叱りの世界に生きるということが今日の説教題となります。生きるということが強調されている中で、私たちは問われることは、それではあなたは生きていますかと問われて、自分の不信仰をさらけ出すということもあるわけであります。日本基督教団出版局から主の祈りが出版されました。もう主の祈りで、私たちはこの主の祈りを礼拝で祈っているわけです。しかし主の祈りを礼拝で祈っていますが、主の祈りに生きているのかと問われたら、私たちは生きているだろうか。この主の祈りの中に祈らなければならない全てのことが語られています。主の祈りに生きたら変えられる、慰められる、力が与えられる。生きているかということが問われるわけです。ということで、この主の祈りにおいて、組織を変えていきたいという祈りを持っています。まず日本基督教団出版局が変わっていかなきゃなりませんので、出版局から出された本でありますが、出版局の職員、課長たちや職員、正職員たち17名に名前を書いて、主の祈りに生きる記述者、思いとしては主の祈りに生きる出版局員ということで、一人一人に名前を書いて渡したのであります。これは誰だろう、書き損じた、田草由紀子さん、主の祈りに生きるキリスト者と書いて私の名前でサインがしてあります。出版局員たちですから、どんな思いで受け止めるかと思ったら、結構喜んで受け止めてくれました。まずは大きな課題がある出版局については、職員一人一人が主の祈りに生きるということにおいて出版局を変えていく、そのような祈りを持っているわけであります。越谷幼稚園は主の祈りを持って一日の保育が始まります。主の祈りを祈り続けて整えられてきた、変えられてきたということを感じています。そして、職員全体に、一人一人に名前を書いて、主の祈りに生きる保育者とサインをして一人一人に渡しました。さて喜んでるでしょうか、喜んでますか。いやいや、はい、喜んでます。 越谷教会の役員にも主の祈りに生きる越谷教会役員ということで、配りたいと思っています。100冊個人的に注文いたしまして、50冊はそのような形で用いたいと思う。またあとの50冊は皆さんで購入していただけると思います。1300円のところ1100円と割引してあります。田内先生に申し出ていただければと思います。ついでのことなんですが、これは林牧人牧師、信徒の友の編集委員長で西新井教会の牧師です。彼が信徒の友に掲載された主の祈りの一つ一つの祈りを解説している17名の牧師によって、彼が編纂したことになってますので、林牧人牧師にも書いて送っておきました。主の祈りに生きるキリスト者、この尾のところをですね、尾になっちゃって間違っちゃったもんですから書き直したんです。まあこういう形で主の祈りに生きるキリスト者ということで、組織を変えていきたい、また私たちの生き方を変えていきたい、そのようなことを強く思っているわけであります。主の祈りに生きるということを強く求められた主イエスは、同時に私たちに対して、しっかりの世界に生きる、しっかりの世界に生きなさいというメッセージを今日の聖書を通して私たちに示してくれているわけであります。私の司会の世界に行きなさいと懸命に主は今朝の礼拝において招いておられる、大いなる司会の世界に行きなさいというメッセージが今日の聖書から響くわけであります。12節を見ていただきたいと思いますが、今日の聖書の箇所は12節のみであります。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさいと、このように記されていくわけであります。主は近いという切迫感の中でこの御言葉が語られていくわけであります。前回学びました8節9節を見ていただきたいと思います。8節、あなた方も忍耐しなさい、心を固く保ちなさい、主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬこと、裁く方が戸口に立っておられますと、このように語られていくわけであります。時が迫っているという切迫感の中でヤコブ書が語られていくわけであります。裁きを受けないようにしなさい、互いに不平を言わぬことです、裁く方が戸口に立っておられますと前回学んだのであります。復活の主イエスが戸口に立っておられる、私たちは復活の主の前に生きているのであります。その時に復活の主の前に罪を犯して裁かれるということがあってはならないのであります。裁かれてしまうと永遠に神の国への扉は固く閉ざされたままになってしまうわけであります。復活の主に裁かれるということがあってはならない、永遠の命の世界に入ることができないということがあってはならない、神の国につながる扉が閉ざされてしまってはならない、その切迫感の中でヤコブは語っていくわけであります。裁きを受けて神の世界への扉が閉ざされるということがあってはならないのであります。主は近い、主は戸口に立っておられるという切迫感の中でヤコブ書が語られていくわけであります。罪を犯して主の前に罪を犯して裁かれることがあってはならない、そして重大な御言葉が示されるわけであります。 私の兄弟たち何よりもまず誓いを立ててはなりませんと今日の御言葉に示されてくるわけであります。裁きを受けないために互いに不平を言わないことですと語ったヤコブは、このところでは兄弟たち何よりもまず誓いを立ててはなりません、何よりもまずと最も重要なこととして語られていくわけであります。不平を言う、そのことも重大な問題ですが、はるかに重大な問題、人間存在の本質に関わる問題が指摘されていくわけであります。何よりもまず誓いを立ててはなりませんと強調されるわけであります。それは裁きを受けないために誓いを立ててはなりません。どういうことであろうかと思うわけであります。この十二節のところで次の言葉で、天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと裁きを受けないようにするためにと語られていくわけであります。この十二節を見ていきますと、マタイ福音書の五章で記されている主イエスの言葉を思い起こすわけであります。ヤコブ書は、マタイよりも簡潔な形で、記されていきます。ヤコブはマタイを知っていたんだろうかということが問われるところでもあります。マタイを知っていなかったというふうにも言われるわけであります。マタイを知っていなかったけども、マタイがマタイ福音書を書いていく上で資料を用いますが、その資料を知っていた、それをヤコブは簡潔に記している、だからヤコブの方が古いのではないかという学者の意見もあるのであります。しかし主イエスの言葉は大変重要であります。お手元の資料にマタイ福音書の5章34節から47節が記されています。しかし私は言っておく、一切叱ってはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である、地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である、エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である、またあなたの頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできるからであると、このように示されていくわけであります。非常に重要なことは、私たちは神の前に生きているということであります。復活の主が戸口に立っておられる、それに向かって生きているということが重要なことであります。天は神の玉座、地は神の足台、エルサレムは神の都、全て神のものであります。神の前に生きている神が戸口に立っておられる、そうであるのに神を保証人として自己主張する、そのことが問われるわけであります。何か保証人を立てなければ自分の言っていることが信用されないのではないかと思ってしまう、また自分の言うことを信用させるために神を保証人として立てる、それは一体どういうことであるか厳しく問われるわけであります。自ら自分の語る言葉に真理はないと言っているようなものだ、神の前に生きているのに神を保証人として自己主張することは一体どういうことであるか、そのことが問われるわけであります。あなたの頭にかけて誓ってはならないと記されていきます。自分自身であります。自分自身の真実さと誠実さにかけて誓う、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできない、人間は神によって作られたにもかかわらず神を無視して自分の真実と誠実にかけて誓うということは、戸口に立っておられる神を無視し 神を冒涜する行為ではないかと厳しく問われていくわけであります。特に戸口に立つ復活の主、神を無視した罪の業となる、だから誓いを立ててはならないと厳しく教えられていくわけであります。戸口に立っておられる、すぐそばに立っておられる主の前に生きることが求められるわけであります。さらにこのことについてマタイ福音書のところ5章の37節、しかりはしかり、いなはいなと言いなさい、それ以上のことは悪いことが肩から出ているのであると語られ、48節では、だからあなた方、天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい、完全なものとなりなさいと語られている言葉に注目させられるわけであります。私たちが完全なものとなるということはありえないことであります。しかし完全なものとなりなさいと語り、完全な世界に私たちを招いてくださっている、光という世界に主は招いてくださっているということが示されてくるわけであります。私たちの世界で光と言った後、否ということはあってはならないことであります。また私たちはこのところで光は光、否は否ということについて、イエスはイエス、ノーはノーという、はっきりしなさい、物事をはっきり自分で決断して言いなさいという、しっかり立ちなさいというふうな言葉として受け止めていくところでありますが、しかしこの言葉の中にはもっと深い意味があるのであります。神は決して否とはおっしゃらない世界に私たちを招き入れてくださっている、どこまでも近いという世界に神は私たちを招き入れてくださっているということが強調して語られていくわけであります。主は叱りと言った後、否という方では、言うお方ではあられない。叱りという救いの約束をなさった神は、どこまでもその約束を実現する神であること、そのことが示されてくるわけであります。第2コリント1章18節から22節を見ていただきたいと思います。第2コリントの1章の18節から見ていただきたいと思います。神は、326ページです。18節、神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は叱りであると同時に否であるということもことというものではありません。私たち、つまり私とシルバノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に否となったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方を通してアーメンと唱えます。私たちとあなた方をキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神は私たちに証人をして、保証として私たちの心に霊を与えてくださいましたと、このように語られているわけであります。ローマ書パウロの言葉で、言っていることとやっていることが違うのではないかということを繰り返し学んできたわけであります。言っていることとやっていることが違う、これは大変痛いことです。私たちも言っていることとやっていることが違うじゃないかと言われるような生き方をしてしまうわけであります。主は戸口に立っておられるにかかわらず、司会と言いながら言っていることとやっていることが違うとするならば、 神の裁きを受けるものとなってしまうわけであります。しかし今私たちはこの第二コリントの一章の言葉から戸口に立っておられる主はその戸口を開かれた完全な視界の世界に私たちを招き入れてくださったということが強調して語られていくわけであります。油が注がれたのであります。洗礼を受けて主イエスの十字架と共に罪に死に、そして主イエスと共に復活の命に預かるものとされた。とは開かれて完全な主イエスのもとに導かれ招かれ、しっかりと主イエスに結びつくものとされた。だから私たちはただただこの主をアーメンと賛美すること、そのことが求められるわけであります。もう主の大いなる視界の世界に招かれて生かされてる。だから生きなさい、生きなさいと勧められていくわけであります。生きることによって主の力が直ちに注がれる、聖霊が注がれて神が共に生きていることを深く味わい知らされる。そして私の口から主への賛美の言葉があふれる。アーメン、賛美の言葉があふれる。それこそがこのようなコロナウイルスの試練の中で私たちを立って生かす力となる今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。大いなる誓いの世界に戸口に立っておられた復活の主が扉を開いて私を完全な世界に招き入れてくださった。言っていることとやっていることが違う、この矛盾した罪の人たちがその次に許されて完全な世界に招き入れられている、そのことの恵みが御言葉から力強く示されています。どうぞこの確信に生きることができますように、主の命のうちに深く結びついて生かされている、それゆえに主を賛美しつつ生きる者として、大いなる誓いの世界に生きる者として歩ませてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
賛美歌294番。 ただいまより聖餐式を執り行います。
限りなき憐れみを持つ形をでき、主の晩餐に集まってくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの身に確かめ、私たちの罪を汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎと主権の富を高くしてくださいました。今聖霊の助けに感謝を持ってこの体を生きた聖なる財宝として御前に捧げます。また私自身の体も枝でやりとりがいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあったり、折りを得ても得なくても御言葉を述べたりことができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、親の気持ちの平安のうちらになってください。主イエスキリストの胸によって祈ります。アーメン。
賛美歌2編の1番。
しっかり、しっかり、皆を
章英544番。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。